中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、我が首里池畑のブルワリー&ロースタリーオルフブロイから戸村さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
前回はなんで首里選んだのとか、ビールどうやって作るのとか、いう自己紹介とか苦労話などをお聞きしました。コーヒーがねフェアトレードだって話も、面白かったなと思います。はい、でですね、首里城が燃えて、かつここでコロナがやってきたっていう、そういう話をね、まだ渦中ですけど振り返るというところだと思います。影響が、まずコロナの影響が出たなという時期ってどれぐらいで、どういうことが起こったのかみたいなことってちょっと思い出してもらっていいですか。
一番やっぱりドンときたのは、米軍で、感染者が出た、
はいはいはい、
あそこでチャタンなどに卸先が何軒かあるんですけど、そこが一気にもう、休業っていうお電話をいただいて、そこを、少し多めに卸させていただいたんで、そこがまずゼロになる、でその方たちの状況も不安ですよね、でそこから始まりましたね。
なるほどね。そうかそうか、卸が結構メインですもんね、
はい、
卸先の商売をやってる方、バーとかレストランとかが、需要がなくなってしまったってことですね。
はいはい、
大変、まずはこの辺が影響の出始め、
一番最初ですね、
その後っていうのはどういう感じで、
自分の店に関して言えば連休があって、そこでたくさんの方いらしたんですよ、それで私自身がとても恐怖になってしまって、
なるほど、
知らない人がどんどん入ってくる、で非常に3密な状態になって、咳払いをするとか、そういうのでもキッとなって、ちょっとなんかもう精神的にこれ持たないなっていう気分。
そうか、商売って意味では店は開けないといけないけど、そこでナーバスになってしまっていると。
そうですね、最初はもう得体の知れないものがやってきたという感じなので、うちの主人とも相談して、まずちょっとフード休んでみようっていうところから始まったんですね、でフードお休みする、少し楽になった、だけどまだお客様たくさんいらっしゃる、でありがたいと思いながら、ちょっと待ってとも思うっていうこの狭間、
悩ましいね、
本当、もちろんいらっしゃいませって言って皆さんにこう楽しんで帰っていただきたいんだけれども、その反面、夜終わるとぐったりするみたいな感じがあって、でテイクアウトにして中に人が入れないようにしてやってみようかっていうところが始まったのが4月の、3月のもう結構10日ぐらいですかね。
そうかそうか、3月の、じゃあこれからその後ですよね、かなり大掛かりな休校、休校はそのぐらいですよね、でそこから緊急事態みたいになるの、じゃあそのタイミングで舵を切った
わけね。そのタイミングぐらいでそうなりました、もうすごく楽になって。
なるほど。
で、もちろん今までお店で飲んだり食べたりしてくださったお客様ゼロにしちゃうわけにいかないし、一日も閉めずに行こうっていうのはもうその時に私決心したので、
なるほど、
休業せずに、どれだけ皆さんが、オルフブロイのビールをうちで飲んでいただくようにするにはどうしたらいいだろうかっていうことで、でボトルで発売してなかったビールも全部ボトル詰めして、ラベルを急いで作り、それいちいちこう税務署に提出しなきゃいけない書類もあるもんで、商品ごとに、そんなのも急いでやりってことで、持って帰っていただくことと、それから量り売り、それは私たちもオープン当初からやってはいたんですけど、ホームパーティー用に考えていたのをお家飲みに切り替えて、 そういう発信をして、うん、で皆さんに持って帰ってもらってちょっとうちでクラフトビール飲みませんかっていうことで、うん、ご近所の方も結構量り売り来てくださったりして、うん、まあなんとかなりました、うん、なんとかなってます、
うんうん、いいですね。
これ告知なんかっていうのはどういう手段を使って？
SNS ですね。インスタグラムとそれからフェイスブック、うんうん、ですかね、うんうん、でそのタイミングで5月の、うん、12日が1周年なんですよ、うち。
なるほど。
で1周年が来ちゃってて、はい、本来だったらもう道にはみ出さんばかりに人を呼びたいっていうのがあったんですけど、うん、それができないってことで、うん、で急遽大学生のインスタグラマーのような、うん、インスタグラマーでユーチューバーの女性を紹介していただいて、うん、ライブ配信したり、うん、まあ、やったことないこといろいろ挑戦して、うん、オンラインショップなんかもそうですけど、うん、沖縄に来たくても来れない人たちにオンラインで買っていただくように急いで、まあ、ショップを立ち上げてっていうことでバタバタバタっと、だから後々やろうねと思ってたことを前倒しでギュッとしたって感じ、うん、うん、
商売の鏡ですよ。
すごいですね。今できることをっていうのを
臨機応変にね、そこで合わせていろんなこと、うん、まあもともとアイデアはあったけど日々できなかった
んですね。そうなんですね、まあ、日々、うんうん、目の前のことに追われて いつかと思ってたんですけど、うん、それを、まあ、なんかメソメソしてる場合じゃないなっていうのは、うん、パッと切り替えて、うんうん、から元気でした
ね。なるほどね、うん、ただやっぱ接客することがちょっと自分の不安とかだったっていうのは結構生々しい話ですね。よその他の飲食の方々もそういう不安の中で接客はしているっていうことなんでしょうか？
もう皆さんやっぱり外はちょっとこう外向きのやっぱり接客の立場、うん、だけどそれ閉めてみたらやっぱり皆さん同じようにどうしたらいいんだろうって、でご常連がたくさんいる方は特にこの方たちから感染者出しちゃいけないとも思うだろうし、自分の店の看板にそんなことで有名にしたくないっていう思いもあるだろうし、
クラスターって文字が出てくると、
あるだろうし、
なんかね、あれすごい不祥事みたいにねどうしても書かれちゃうから、
あれもひどい話ですよね。だからよくその方たちともリモート飲み会なんかして、うん、ちょっと本音を出し合ったりして、うん、随分励まされて、うん、同業者に、
そうか、やっぱ同業者同士はここで助け合ってたりするわけですね、う
ん、助け合いと、うん、あと切磋琢磨ですよね、いやこんな時にこんな頑張ってるっていう、お仲間がいるとやっぱものすごい刺激受けるし、
すごいテイクアウトのメニューがむちゃくちゃ充実したりした時期ですよね、うん、このゴールデンウィークの前後ぐらいっていうのは、うん、じゃあそこで皆さんいろいろ考えたわけですね。
そうですよね、
そうか、量り売りいいですね、量り売りってもう一回 どういうシステムで量り売り、容器持っていけばいいっていう話ですか？
ビール の専用容器グラウラーっていうんですけど、
専用容器、
はい、うん、それを、まあ、お持ちの方は持ってきていただければ、うんうん、どんなものにも入れますし、うん、よくねコーヒーのタンブラーを持ってきてこれに入れてっていう方もいらっしゃるんですよ、うん、
まあその場で飲むんだったらいいかな、うん、
入れます、うんうん、それで飲みながら行くからねとか、うん、帰ってすぐ飲むからいいよとか、うんうん、普通は気が抜けちゃうんですけど、
そうですよね、
すぐ飲む分にはテイクアウトと一緒なんで、うんうん、何でもいいです、バケツでも何でも持ってきていただければ何にでも生ビール作りたてを入れて、うん、やってます。でオリジナルのグラウラうちあるので、うん、そこにも入れていただいたり、うん、でもこの量り売り文化って素晴らしいなと思って、ヨーロッパでも例えばオーストラリアやニュージーランドでも当たり前なんですけど、うん、日本あんまりなかったなって、
う
ん、
昔の話みたいな感じですよね、うん、醤油とか
醤油とか味噌とか、ね、ああいうのもビールもそうやって量って、うん、工場から買ったら楽しいなと思って、うん、今他のブルワリーさんのグラウラーもうちで取りまとめて作って、うん、ちょっと沖縄で持ちかビールの持ち帰り文化広めようよっていう話はしてるんです、
ね、そうね、コロナで外食はいけないから美味しいビールをっていうのはありかもしれないですね、面白い、こんなことが起こってるんだ、はい、 ちなみに何ミリいくらみたいな感じですか。
あ、うん、1リットル用と2リットル用のグラウラー今ご用意してるんですよ、
うんうん、
でそれに、まあ、ビール代 の, あの中身の代金だけで言えば、
うん、
2リットルで税込みで3500円、1リットルだと1850円、
うん、
でやってます。でお好きなあのビールを選んでいただいてそれを入れる、
うん、いいですね、うん、もう帰りそれだ、うん、面白い。他に何か、ああここが昔と、昔じゃないね、まだ1年ぐらいだと思うんでこの辺がやっぱり変わったなとかっていうところで特質なところってありますか。
うん、飲食全体、
飲食全体と、まあ、個展の話でもいいと思います。あ、
そうですね、まあどうしてもあのビールもコーヒーも人と人をつなぐツールだと私はずっと思っているので、
うん、なるほど、
あのこれをツールにして人を呼べない、
うん、
であのできればたくさん呼びたいっていうのができないっていう、うん、でその辺はやっぱりあの自分自身ももう頭切り替えて、うん、あの頃懐かしいって言っててもしょうがないので、うん、なんかワイワイ飲まないでその楽しむ方法、
うん、
ワイワイ飲まなくても、うん、なんかこうつながる方法ってないのかなっていうのは今模索してますね、うんうん、
なるほどね、人と人ツールなんですね、
うん、はい。であの敷居も高くないし、うん、ビールだったらあの、うん、カジュアルな飲み物で、うん、まあ、人と人をつなぎ、まあ、例えば癒しになり、
うん、
ちょっとこうスイッチというか切り替えにもなる、うん、なんかそういうことをもっと上手に提案していくにはどうしたらいいのかなっていうのはずっと考えてますね、
うん、そうですね、うん、まあ、ツールだと考えたらじゃあ今量り売りしてますよと、うん、じゃあこの量り売りを買った先で何かね、うん、そういう人と人がつながる語らいとか、うん、なんかコミュニケーションがあったらいいけど、うん、そこ見えないですもんね。
そうなんですよ、
うん、
でそれ今できないですしね、
うん、
うん、だからこのできない時期がこれからまあ何年か続くとして、
うん
うん、どういう形にしたらいいのかな、
うん、
結構あの若い子たちが随分アイデアを持ってて、
うん、
あのリモート飲み会もう飲み会の半分はリモートでもいいやって皆さん言ってんのね
すごいね、あ、そんなになって
る、もう全然平気、
うん、
でそういう子たちにビールを送るんですって、
うん、
相手に、
へ
え、向こうから何か送られてくる、
うん、
とかでそういうので物の交換をして、
うん、
そこに交流があって、
うん、
でリモートで飲むってあの全然楽しいとか言うんですよ、
うん、
だからちょっと世代を、
うん、
あの若返った世代はあんまり不自然に感じてないような人たちも多いのかなと思って、
ね、
でそこにクラフトビールとか、
うん、
コーヒーが上手に絡んでいけたら面白いかなと思います、
うん、本当ですね、
うん、
あ、そういうもう感覚なんだ、
うん
うん、僕も1日4ズームぐらいしてるんですよ。
単位がズームなんです
よ。そうそう、1ズーム
1ズーム
っていう中でいったら確かに自分の中で当たり前にはなってるもんね。
まあ、まだクラフトビールっていうのがそのコンビニとかで買うあの量販されてるビールではないっていうところがちょっと特別感が出せるから、そういう楽しさっていうのはあるじゃないですかね。
本当だ。あと気づいよくあの、ね、僕ね近所だから見て通りがかりで見るんですけど、
うん、
外でアウトドアでですよ、このウルフルブロイさんの前にね簡単な机と椅子が置いてあって飲んでる人が、まあ、すごい幸せそうなんで
いい時間でしょうね、
うんうん、あ、外でのビール飲むって、
うん、
前はさちょっと野蛮な感じしたし、なんかシュランな感じもしたし、
うん、
だけど
今言い訳がある、
うん、やっぱコロナだから外で飲んでるって言った時のあの解放された感じがいつもね見てていいなとは思うんですよね。だからなんか外で飲む文化 3密じゃないところで飲む文化も面白いなって思ったりはするんですよね。流炭とかでさ、ね、もう少しあそこをきれいにして、
公園じゃないところだったら、まあ、大丈夫かな。
そこですよね、うん、だけど活用としていいんじゃないですか。ウォルフブロイのビールは OK みたい
な。なんか地域のいろんなものを、ね、うん、持ち寄ってちょっと離れつつ、うん、なんかみんな何かを共通して持っているっていうところでのなんかつながりを感じられる、その距離感でなんか楽しめたらいいですね。ね、
確かに、あ、こういうビール外でちょっとみんなで飲むっていうのは、うん、いいかもしれないですね、うん、そうか。
意外とで、あと、うん、あの若い人たちで言えば首里が酒どころだとか、うん、水の都だみたいなこと知らない人たちも結構多くて、
うん、いやもうそれすごい残念、はい、
うんうん、もうちょっとそこをアピールして、うん、もう私たちなんか本当に新参者の新参者のよそ者のあれですけど、もう由緒正しいもう酒どころの代表の方たちいらっしゃるんで、うんうん、もっと水がいいから酒がいいって、で水があるからこういう文化があるってこともっと言っていけたらいいなっていうのはあるんですよね、首里と絡めて言えば、
うんうん、そうですね、うん、我々あの古い話をすると水があるから人住んだっていう、逆説的に言うとそういうことですよね。やっぱ首里って石灰岩層があってクチャがあるからたくさん地下水があったというところで水がたく豊富で、なのでこんな高いところにあるのにあの人がすごいたくさん住んだ場所で、あとお城があってそこで納品する、まあ納品じゃないな
何献上、
献上するっていう、そこでの消費のために泡盛って技術も磨かれたし、ここで許可も取っていたっていう意味では水とお酒は本当にね由緒があるんですよね。うん、だけど残念なことになかなか僕らはこれだけの水のことを、地下水ももう使わないし、うん、ね、井戸もそのままだし、うん、あまり活用してないですよね。
そうですね、うんうん、まあ、飲み水に関しては、ね、うん、どうしてもあの浄水場で作ってっていう形になるんで、うん、井戸水を、まあ、飲んでもいいかもしれないけど行政的には飲んでいいよっていうはなかなか言えないので、
言えないですね、
うん、そこら辺をまあ地域が自分たちの水としてどう扱っていくかっていうのはちょっと考えていきたいですよね。
寒川とか金城町には昔の水場たくさんあるじゃないですか、はい、ご覧になったことあります、
うん、あの水巡りのなんかそういうのもやったことがあるので、うん、店で、うん、そこで何か所か回らせてもらう、うん、祈りの場でもありますね。
そうですね、
うん、だからもうちょっとそういうことをなんかできないかなっていう、
うん
うん、気はしてますね。
そう、うん、あの普通のいわゆるこうなんていうか丸く穴が開いてる井戸だけじゃなくて、もっとね立体的に湧いてきて、あのそこにちゃんとコミュニティがあるような作りになってますよね、首里の井戸の大きいところって。だからこの辺って今もう全く人も集ってないし、もう一回ね復活できるみたいなところを今だからちょっと考えた方がいいなっていうのは思いますね。
なるほど、そうですね。
あとは飲食全体で言えば、
はい、
食ってその生活でもあるけれども、うん、やっぱり文化だと思ってて、
うん、
文化の危機って気がするんですよ。
文化の危機、
うん、この例えばエンタメとかそういうのが今とても打撃を受けていて、
本当に、
うん、のありますけど、食も同じように、うん、やっぱり文化廃れるよって、うん、まあ、ほっといたらっていうのはありますね、本当に、うん、特に、まあ、観光資源でもあるし、
そうですね、
うん、だからこれなくしちゃいけないけどどうしたらいいかなっていう、
うん、
うん、気持ちは
なんかヒントになるようなことでも、あのケータリングとか、テイクアウトが増えて、うん、そこが開発されたなというところはすごい感じるんですけど、うん、ちょっと足りないですよね、なかなか、
うんうん、
ここで夕食っていうのは、なんて言うんでしょう、別に琉球料理とかそういう話ではなくて外で食べるっていうこと、うん、
あ、まあ、
うん、
食を楽しむその場も含めてだし、うん、あとは いろんな給付金みたいなのありますけど、うん、こんなのとってもややこしい、そのおばちゃんの食堂なんかなくなっちゃうよとかね、うん、なんかいろんなこと思いますね、
うんうん、老舗の、ね、何十年続けてきたお店がこのコロナの影響で閉めるとかっていうのニュースにたびたびなりますけど、うん、やっぱりなくなってしまうと復活させようと思ってもやっぱ彼らでなきゃできないものがあるし、うん、そういう積み重ねてきたもので、その出してるメニューとしては珍しくないかもしれないけど、うん、やっぱりそこでしか食べられなかったり、うん、そこのお店と一緒になんか思い出があるから、うん、たまに来てやっぱ食べたくなるんだよなっていう味だったりっていうのがあると思うので、
それはあるね、
そういうところをこう、まあ、金銭的に負担としてすごく大きいかもしれないけど、うん、どうにかすることできないのかなっていうのはやっぱりよく話は聞きますよね、うん、
なるほどね、うん、どうしようこれ大きな話だね、あと2分なのに結構大きい話、
じゃあまた来週
外食全体は多分コロナに関係なくなんとなくしんどくなってた業界なんじゃないかなっていう説はとても強くて、それは多分大きなチェーン店も含めてかもしれないけど、特に地場のね個店ってしんどくなってたから、昔は夜だけやってればよかったのに無理してランチをしないといけなくなったり、やっぱちょっとどこかで利益率がね下がってきたりっていう時にこのコロナ禍がやってきて、まあきっもともとだからしんどかったところがトリガーになった、うん、そう引き金になったっていう形でよく言われているので、ただこれで一回失ってしまうと、確か中村さんおっしゃるみたいに次復活ね、もともとだってしんどかったんだからっていうことはありますよね、うん、だからここで何を我々は市民は残したかったのかとかっていうのを今のうちに考えておかないと何かが取り返しつかないことになっちゃうってことですね、うん、
だからまあ、うん、気になってるお店とかっていうのはやっぱり行けるときに行っておくとか、うん、行けるようになったら行くんだっていう、まあ、リストの話もさっきちらっと出てましたけど、行きたいところとかっていうのはやっぱメモっておいて、まあ、実行していくっていうところじゃないですかね。
次来たるべきコロナ明けに
備えて、
うん、そうですね、そこまでちゃんとみんなで持ちこたえないといけないというところですね。
そうですね、う
ん、ほら中村さんだけど、どうします、市会議員だし、市会議員ってこういう時なんかできるんですかね。
当局にもいろいろ聞いてはいるんですけど、うんうん、だもう一回この給付金的なものが出せないのかっていう話とかもするんですけど、うんうん、なかなかこの業界全体に対してのこの支援制度みたいなものを作ることがまあ今精一杯、例えばまあ泊まるクーポンみたいな形で の、 その宿泊業界への支援であったりとか、まあそのあと国民健康保険をちょっととか水道料金をちょっととか、まあそういう形になってしまうので、うん、なかなかこのどこを救ってじゃあどこは救わないみたいな話の線引きがかなり難しいものでもありますので、
そうね、
ここら辺が、まあ、何に優先順位を置いて取り組むかっていうのが、まあ、かなりどの業界も厳しいっていう中で、うん、
確かに出し方の問題もあるし、ね、財源の問題もあるし、うん、これの制度設計は本当大変ですね、
うん、
確かに ね、
でまた今目の前に差し迫ってる生活がもう厳しくなっているっていう人たちがたくさんいる中で、ゆっくり考える時間っていうのもなかなか取れない中で、うん、今かなり行政的にも厳しい状況ではありますね、
うん、ました、うん、あんまり結論としては救われない話だったんですけど今日は、ただコロナ明けにいろいろなところにしっかり支えて、ね、このような個展の方々と一緒にね、また次の時代があるな、あるといいなと思いました。ということでお時間でございます、
はい
はい、ブルワリー&ロースタリーウォルフブロイから戸村さん2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。